はい、こんにちは、左大臣光永です。北野天満宮の境内に猫が住み着いていて可愛いです。体が小さいので子供の猫でしょうか。先日見たら白が2匹と三毛猫が1匹、天満宮の牛の置物のところに並んで牛と同じ格好でゆたーっとくつろいでいたので、まるで牛の置物と白猫2匹と三毛猫で4匹の兄弟であるかのようで可愛かったです。本日は一休宗純の生涯の第3回目です。前回は一休21歳の時、死の違憲相違がなくなり、絶望した一休は瀬田川に身を投げようとするが、住んでのところで引き止められたところまで語りました。九死に一生を得た一休は、違憲相違に代わる新たな死を求めました。一休は前々から、近江片田の禅僧仮想僧丼の名を聞き弟子になりたいと思っていました。しかし修行は相当に厳しいそうで、いや修行以前になかなか弟子を取らないというのです。それでも一休は仮想僧丼の住む片田の正瑞寺を訪ねました。時に応永22年1415年、一休22歳、弟子にしてください。
うちの修行は簡単なものではない。諦めなさい。
諦めません。幾日も幾日も一休は正瑞寺に仮想僧丼を訪ねました。昼は伊織の前で頭を地につけたまま終日平伏し、夜は琵琶湖の湖岸につながれた漁師の釣り船の上で仮寝し、連日師の入門許可を待ちました。これは庭詰めの修行といって、仮想僧丼はわざと冷たく一休をあしらってその覚悟を見ているのでした。雪が降ってきました。寒い。それでも一休は座り込んで帰らない。
水をぶっかけてこい。
サバー。仮想僧丼は弟子に命して一休に水をかけました。ポタリポタリ、凍てつく水を滴らせながら、しかし一休は弟子にしてください。
そこまでされては断ることもできまい。
仮想僧丼はようやく一休の弟子入りを許しました。応永22年1415年、一休22歳の時でした。生活は違憲相違のもとにいた時と同じく、いやそれ以上に貧しいものでした。片田の町に宅発に出かけて毎日の食事を得ましたが、食べられない日も多かったです。京に出ては匂い袋やひな人形を売る内職をしました。寺でも薬草を調合して売り歩くというありさまでした。寺がボロすぎて寝られないため、琵琶湖につないだ漁師の釣り船で寝ることもありました。これ一遍やってみたいなと思います。しかし一休は貧しさにめげず修行に励みました。師の仮想はあくまで厳しく冷酷なまでの態度でした。ある時仮想の指示で一休が薬草を刻んでいました。つっ、誤って指先を切ってしまいました。一休の鮮血がにじむ。しかし仮想は心配するどころか、
なんだお前の指は、弱っちいな、話にならん、
そう言ってあざけったと。今ならブラック寺として叩かれまくりますよ。私の家の近所に妙心寺があって、花園大学という大学が付属しているんですよ。そこの学生さんが近くの串カツ屋でバイトしてたんで、しばしば話を聞いたんですけれども、禅宗の大学なので座禅の授業があるんですね。けれども叩いちゃいけないそうです。体罰になるので。じゃあどうするのかというと、叩かれたい人は手を挙げて叩いていただくという形を取るらしいです。もうそれ座禅じゃねえだろっていう、難しいらしいですね今は。しかし仮想の厳しい修行のもと、一休は生涯を禅に捧げる覚悟をより強固なものとしていきます。一生羽奥廃庵の居、シャリの栄がまた虚しからす。一生をボロ屋や 崩れたいよりに過ごす、そうした私の栄華も虚しくはないのだ。百味の飲食一丁のうち、短面粗茶は消防に属す。あらゆる珍味も茶碗一杯の飯に及ばない。粗末な飯や茶こそ禅の教えにのっとっているのだから。応永25年1418年、一休はすでに家僧のもとで4年を過ごし、25歳になっていました。この頃、一休は家僧から東山三頓の棒の考案も課せられて苦心し続けていました。中国の東山という禅僧が雲門禅師のもとに入門しようとしたとき、お前に三トンの棒を食らわせたい、お前を60回棒でぶったたきたいといきなり言われ、どうしてそんなことを言われるのかわからない。次の日また訪ねて行って、私の何が間違っていたのでしょうか。すると雲門禅師は、この無駄飯ぐらいがと一喝した。そこで東山ははっと悟ったという話です。なぜ東山は正直に言ったのに雲門禅師に怒鳴られたのかというのが問題です。なぜなんでしょうね。人に頼らず自分で考えなさいということかもしれません。一休もさっぱり意味が分かりませんでした。しかしある時、街角で目倉法師の語る平家物語義王の段も聞いて、一休はハッとしました。それは白拍子の義王が平の清盛の寵愛を失い、泣き濡れて落職するくだりでした。家僧から課せられた東山三頓の棒の考案について通じるところがあり、パーッと目の前が開けました。なぜ開けたのか、東山三頓の棒のエピソードと平家物語の義王の出家とどうつながるのか、現代の我々には全く分かりませんが、一休にはスーッと二つのエピソードが気持ちよくつながったのでしょうか。師の家僧は一休の報告を聞いて、うん、これよりはサラサラサラ一休と名乗るがよい。ここに私たちが親しむ一休宗純の名が生まれたのでした。一休もこの名を大変気に入って歌に読みました。うろしより室地へ帰る一休み、雨降らば降れ風吹かば吹け、うろしとは煩悩まみれであること、室地とは煩悩から解き放たれ悟りを開いたこと、煩悩まみれの状態から悟りの境地へと帰っていく人の一生は、その途中で一休みしているようなものだ。雨が降るなら降れ、風が吹くならば吹け。もう何が起ころうと心配しない。悟りの確信を得た、どっしりしたものが伝わってきます。同じ年、事件がありました。家僧の弟子の嘉陽が、家僧からもらった書状を印花状と勘違いして、自慢したのです。なんと浅はかなやつじゃ。あれはただ仏号を与えたもの、印花状とは違う。手で行け。まあまあ、和尚、誰でも間違いはあります。一休の取りなしでその場は収まりましたが、その後も印花状をめぐるトラブルは一休の周りにつきまとうことになります。印花状というのが悟りを開いたという証明書で、師匠から弟子に与えられるもので、これを受け取ることによって以後、自分で寺を開くことができるようになります。応永27年1420年5月20日の夜、一休はいつものように琵琶湖の湖岸につないだ漁師の釣り船の上で座禅していました。深い闇の中、ドブンドブン、琵琶湖の波音だけが響く。船が揺れる。厚い雲は覆いかぶさるようで、周りの大自然と自分が一つになって溶け合うような、 我を忘れた無我一如の境地。その時、
く
ぁ！闇の中でカラスが一声鳴きました。この瞬間、一休は心身脱落して第五の境地に達しました。なんという幸福、あらゆるものがこのままでよい。このままであらゆるものが救われている。一休は喜んで死の仮想のもとに飛んでいって報告すると、
それは羅漢の悟りといって小さな悟りだ。
死の答えは冷淡でした。しかし一休は言いました。ならば羅漢で結構。
うん、それでこそ大きな悟りだ。
悟りの大小にとらわれないことこそ大きな悟りだと死の仮想も認めました。一休は悟りを開いた心境を一辺の下に表し、これを死の仮想に提出しました。10年以前、式場の心、真意豪気速根にあり、カラスは和老出陣の羅漢家、逍遥日英玉眼銀図。中年来画集に迷い、怒りや傲慢さにあふれて今に至った。しかしカラスの一声を聞いて醍醐してみれば、光り輝く朝日の中で私は晴れやかな顔で死を吟ずることができる。一休が醍醐に至ったため、死の仮想は一休に印花状を与えることにしました。その中で仮想は一休のことを、汝は我が一子なりと言い、臨在の消防もし地に落ちなば汝出世し来たってこれを吹きせよ。臨在宗の正しい教えが地に落ちてしまえば、お前が世に出てこれを助けよとまで言っています。しかし死の思いのこもった印花状を一休は受け取りませんでした。無欲製品もよしとし、世俗の立身出世を嫌う一休からすると、印花状などは自分の最も嫌うものと思えたのかもしれません。実際この後も一休は生涯誰からもどこの寺からも印花状を受け取らず、印花制度そのものを否定し続けました。一休が印花状を受け取らないので仮想は困ってしまいました。
わしの命とて長くはない。死んだ後、一休にちゃんと印花状が渡るようにしておかないと。
仮想は腰痛を患っていましたが、都に上り信頼する花林宗吉夫人に印花状を託しました。
わしが死んだらこれを一休に与えてくれと、
温かい死の気遣いでした。次回一休宗純の第4回強運死一休に続きます。YouTube で配信中です。明治の廃仏毀釈、北条政子の演説、そして漢詩の朗読、いろいろやっております。好評発売中です。つれづれ草全243弾、オンライン版、法然の生涯、紫式部の生涯など扱っています。詳しくはリンク先をご覧ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。